真剣にいつも私たちが神様の前に問われて、お前今それでいいのかっていう、そういう問いに対してどうしたらいいでしょうっていうふうに答えていく、その行き来が私たちを本当に主にあって強めてくれる源泉になるんじゃないかという気がいたしますけれども、今日のテキストは残酷な物語であります。農園を預かっていた者たちがそれを自分たちが乗っ取ってしまおうというふうにして、最後に送って来られたその農園主の息子まで殺して、殺した上に、園の外に放り出したっていう、現代で言えば殺人死体遺棄罪、さらに横領罪とかですね、まあ数々の犯罪がくっつく、そういう恐ろしい話がイエスの例えで語られています。ある人がブドウ園を作り、柿を巡らし、絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出たというふうにありますが、ブドウ園の主人がですね、持ち主が旅に出たっていうところがちょっと現実離れしているように見えるのですが、これはですね、外国に行ったというふうにも訳される言葉なんだそうです。国を出たっていうね、あの当時は貧富の差が大変激しかったんですね。多くの農場が外国人によって所有されてたということがまあまああったようです。ですからここで旅に出たっていうのは、本来本拠がそこにあって、そしてどっかに旅行に出たっていうんじゃなくて、自分の家に帰った、国外なんですね。その外国人のオーナーが人を雇って、そして管理を任せて、また時が来たから自分の家に帰ったっていう、そういうことのようですね。ですからブドウ園で働く人たちっていうのは、いわば預けられた者たちなのですが、収穫の時になったのでブドウ園の収穫を受け取るためにしもべを農夫たちのところへ送ったと。だが農夫たちはこのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たせないで返した。分け前って言いますか、その主人の当然の取り分を全くやろうとしなかった。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り侮辱した。さらにもう一人を送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。こういう姿は本当は現実的にはありえないだろうというふうに誰もが想像つきます。一回目に空手で返してしまったね、しもべが言って、そして何にももらえないで帰ってきたら、そこですぐに農園主は実力行使をするはずです。契約違反じゃないかってね、あるいは自分で乗り出してきて、その問題の解決にかかるだろうと思うんですが、この物語は言わんとする主張のためにやっぱり作られた物語だろうと。このブドウ園そのものは大変現実的ですけれども、そのブドウ園のオーナーとかブドウ園で働く農夫たちとのあり方っていうのは少し現実離れをしています。しかしこれは例え話だから、ブドウ園のオーナーは言うまでもなく神様だと。農夫は神の民であるイスラエルなんだということ。ここで、そのイスラエルを本当にリードしている人たちが、 27節に、祭司長、律法学者、長老たちがやってきてっていうふうに書いてある。この祭司長、律法学者、長老たちというのは、ただの役職を表しているだけではなくて、こういうふうに続けて表現されているっていうのは、その当時の最高法院、今日私たちで言えば最高裁判所ですね、サンヒドリンというふうに呼んでいましたが、70人議会とも言われます。つまり構成メンバーは70人、厳密に言うと71人なんですけども、この人たちが最高責任者だったということです。ですからこの物語は、ちょうど今の27節、十章の27節からの続きで言われていると考えている。イエスがこれを話された場所はエルサレムの神殿の境内、そしてその最高法院サンヒドリンのメンバーである祭司長、律法学者、長老たちが見守っている中でのこの物語というふうに受け止めていい。とすると、それを聞いていたこの祭司長、律法学者、長老たちは、今日の結論のところですね、12章の12節に、彼らはイエスが自分たちに当てつけてこの例えを話されたと気づいたので、つまり自分たちのことを当てこすってるなっていうふうにすぐ気がついた。しかしその後を見ると、イエスを捕らえようとしたが群衆を恐れた。群衆がイエスに大変親近感を持ってる、あるいはイエスをサポートしようとしてるっていうのは、この最上層の人たちから見ると非常に危険なんですね。だからこれを何とか抑えないととんでもない騒ぎになる。で、これはその当時占領してたローマ総督が、占領軍最高司令官ですね、にとってもその騒ぎが起こらないようにというのが自分の功績になるわけですから、この無事にちゃんと収めるっていうね、それが一番大事ですから、ローマ軍ともこう利害が一致するわけです、その上流の人たちっていうのはね。ですからこの状態の中で祭司長、律法学者、長老たちが自分たちに当てつけて言われたという、そこでムラムラっときたんですが、本当は気づかなきゃならないのは、12章の10節に聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのかというところです。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった、これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。これは詩編の118編の22節から23節の引用なんです。これは文字通りに、家を建てる者の捨てた石っていうのは役に立たない。つまり、その当時の建築は石を使ったものが多いわけですから、それで建築士たちがこの石はダメだ、使いようがないっていうふうにして、その捨てた石が、これが隅の親石となったっていうのは、キーストーンです、要石。二つの取りようがあるようですね。この隅の親石っていうのは、一番基礎の部分の要石っていうのと、もう一つは石でこう組み上げられたアーチがあるんですが、アーチをこう組み上げていったときに、一番てっぺんに乗る石ですね、それが両方にこう、つまり力学的にバランスをとってきちっと決まる、それを要石、 あるいは隅の親石というふうにも呼ぶようです。これは非常に逆説的な皮肉が入っているわけですね。役に立たないと思ったものが極めて重要な根本的な役を果たしたっていうね、これは言うまでもなく、大変な罪人として処刑したイエス・キリストが実は神の一人子だったと、そして全人類を救う基盤となられたと、その十字架の出来事、それは私たちの目には不思議に見えるという表現、それは復活をも示唆しているわけですね。このテキストの中からですね、私たちはこれを他人事のように読んではいけないだろうというふうに思います。そういう解釈が多いのですけれども、この当時の物語は物語であるわけですけれども、ここで私たち自身が言ってみれば神の民であるわけですから、それは農夫として例えられている。だからこの物語は私たち自身が問われている物語というふうに聞かないと、あの頃の人たちってのはしょうがないね、キリストを殺したりしてっていうね、つまり観客の一人になってこの聖書を読んでるんでは意味がないだろうというふうに思います。私たち自身がそれでは本当に、つまり私たちは一生キリストを信じて今共に礼拝をしているわけですから、キリストの味方でいるつもりなのですけれども、当時のイエスがこういう例えを話さざるを得なかった祭司長、律法学者、長老たち、あるいはファリサイ人たちというのは、これこそ正しいと信じて、しかも原則的に道徳的にも立派だった人たちですね。そう人に非難されるようなところのない、それぞれに仕事もきちんとし、社会生活もし、礼拝もし、献金もし、そしていろいろ奉仕もしているっていう、その社会的に言えば立派な人たちだったんだということを忘れてはいけないと思うんです。しかしその立派な人たちをイエスがこの神に逆らうものっていうふうに言われているという、そこのところを読み取らなきゃならない。私はいつも申し上げておりますけれども、キリスト教会が2000年の歴史のこう土台として、その経てきているうちに、いつの間にかその当時の祭司長、律法学者、長老たちの立場になっているんじゃないかということを思わないではおれないんです。イエス・キリストを信じることは正しいこと、神に従って生きることは正しいこと、正しいことを追求していくっていうことが正しくて良いことという思いは、ちょっとパーンと飛びますけども、差別的な目を生むということです。自分は一生懸命正しいことを追求している、でそうでない人を見るとあれじゃダメだというふうに見えてしまうんですね。これはそのまんま今日のキリスト教会に当てはまってしまう可能性があるような気がします。本当にキリスト教会に復活のイエスが生きていてくださるんだろうか、あるいは私たちは一生懸命信じてる信じてるって言いながら、そのキリストを抹殺していないか、あるいは十字架につけていないかっていうことを真剣に問い直してみるのが、私はこのレントの期間の非常に大事な意味ではないかというふうに思うんですね。その イエスを神の子を十字架につけてしまう、そのきっかけは、つまり家を建てる者の捨てた石とさりげなく書いてある。役に立つか立たないかっていう、そういう見方ですね。神様の前に役に立つか立たないかっていう見方も同じです。役に立つとか立たないとかっていう価値観っていうのは、完全に人間の側の善悪の知識に乗っかってるんですね。しかもそれが正しくて良いっていうふうになればなるほど、そうじゃない人を排除する。自分では排除してるつもりじゃないんですけども、そうじゃない人たちからは自分を排除されていると感じる、そういう生き方になっている。そのことに気がつかなければならないと思うんですね。先週もそのカトリックの雑誌のあけぼのっていう雑誌からちょっと拝借したんですが、今週もまあこの4月もなかなか面白いもんですから、そこにですね、その静岡でいわゆる知恵遅れの人たち、知能障害の人たちの施設を、でカナの家っていうのがあるんですけれども、そこで働いていらっしゃる、その20年以上ですね、佐藤さんっていう人の物語が出ているんです。佐藤さんは20年も続けてきて、それなりのだから経験を踏んでらっしゃるわけですが、最初の半分ぐらい、10年ぐらいは一生懸命自分が努力して、この人たちは気の毒なんだから、それで助けてあげなくちゃならないんだ、そしてもっと大事なことは世間が差別しているんだから、この人たちが一人前に太刀打ちできるように職業訓練していこうっていう、その職業訓練に一生懸命力を注いでいって、その技術が上がってくれば来るほど一緒にいる人たちの顔が暗くなってきたんだそうです。ハンディキャップがあるわけですから、どんなに上手くなったといっても世間でやってるのと同じレベルには到達しない。だからずっとやっぱり劣等感に苛まれて、俺たちダメなんだっていうふうになる。それをその佐藤さんは叱咤激励しながら、そんなこと言わずに頑張って追いつこうとかっていうふうにしていたんだけど、顔、みんなの顔つきがとっても暗いのが気になっていたところに、このもう世界的に私も何度かご紹介しましたね、あのラルシュ共同体っていう、やっぱり知能障害の人を集めた共同体をしていらっしゃるジャン・バニエっていう人が日本に来られて、佐藤さんは、まあ、やはりそういう悩んでいましたから、彼に会って相談をするわけですね。そこで自分が持っていた疑問をバニエさんにぶつけてみたら、彼はこう答えたって言うんです。大事なのは仕事ではない、こう言われたんですね。それで彼は、じゃあ何が大事なんですかっていう、そうするとバニエさんは食事だよって言ったんです。最初は全然ピンとこなかったんですね。しかしバニエさんは食事を共にして、そして食事の時が本当に知恵遅れの人と一緒になれる時だ、そして感情を表現する時なんだ、それがいわば対話の時になる。それからもう一つ、食事が自分たちが家族だということを意識していく。もっとこれは私の勝手な解釈、食事の時で本当に人間になれるんですね。社会人とか職業人じゃなくて人間になれる、愛に囲まれた。だからバニエさんは その食事を一番大事にしてるっていうふうに答えたんですね。それからこの佐藤さんは早速自分のやり方を改めて、そしてラルシュ共同体の仲間に入ったんです。6年ほど前ですね。だからやっぱり世界中に何百かある世界26カ国今110カ所あるんです。その一つに入ったんですね。ラルシュカナの家っていうふうにしてジャンバニーさんの方針を受け入れてやってるわけですが、そこの中で彼は今つくづく言ってるのは、いろんな話し合いとかですね、食事を大事にするとかっていうことを通して、彼がこの反省して言った言葉が大変興味をそそられたんです。焦っている間の佐藤さんはこうしなければならない、あるいはこうあるべきだといった理念が染みついてた。だからハンディのある人たちの行動にもイライラすることが多かった。ただ同じことを繰り返してる。ダメだなとかって、そういう見方になってしまうんですね。彼の言葉です。よく考えてみたら、自分の中に優しさはあるけれど、十分に育っていなかった。私が優しい人間だったらイライラしない。イライラするのは効率を重視し、こうすべきだという世界に生き、勝ち抜いてきた人間だからだ。それが自分の弱さだと初めて気づいた。これが隅の親石、自分が隅の親石と思っていたのは本当は捨て去るべきものだった。で、その捨てるものが隅の親石になってこう行き来があるんですね。彼は自分はそれでやってきたと思ってきたものが弱点だって気がついた。これはすごいことですね。私は繰り返して申し上げているわけですが、長所と弱点というのも背中合わせなんです。だからある意味で自分のプライド、私はこの点に関してはっていうふうに思えることっていうのは裏返すと弱点なんです、欠点なんです。そのことをしっかり受け止めとかんていかんですね。自分のいいところだけを認めているっていうのは、それがそのまんま弱点になっている。で、人々はその弱点の部分にも気がついて反応しているんです。しかし自分はいいことしてるっていう意識の人は、その人々の反応を見たときに裁くんです。分かってない、なんだっていうふうに人のせいにしてしまうんですね。だからその建前を重んじている限りは、それに合わない人はダメだと切り捨てることになる。この切り捨てることになるというところをよく注目しておいてほしいんです。本人は決して建前がありますから切り捨てるつもりなんて全然ないんです。だけどそれに生きている人は、周囲の人が私は切り捨てられてると受け止めるんです。そのことに気がつかなきゃいけない。そしてそれが反応に現れてる。しかし私たちが建前で生きてる時には、また建前でしか人を見ていないから、その心も歪んで映ってるんです。まだいつまでも儚い抵抗してとか、まだああいうくだらんとこでごとごとしていてっていうふうに見てしまうんですね。それが当時のいわば宗教的に立派だった人たちが大真面目にしていたこと、それはそっくり現代の私たちに当てはまるというふうに思わないでしょうか。だから人事ではないんです。イエスがなさったことっていうのは、建前重視から見た時には捨て去るべきこととしか映らなかったんでしょ。あるいはイエスの主張していることが人々に広がっていったら、この世の中に秩序がなくなるっていう心配が イエスを処刑したんです。人間というのは確々あるべき、そして確々しなければいけないんだっていう、それをイエスの生き方はとっても野放図節だらに見えたんです。いいんだよって、まずそうすると社会にけじめがつかないじゃないですかっていうのは真面目な人の見方です。しかしイエスはけじめとかあるいは秩序というのも建前なんですね。本当は人間の動きっていうのは共感し合って連帯し合って助け合うっていうところに向かなきゃいけないんだけれども、建前が優先されているときに人の弱さが見えてこないんです。この佐藤さんはですね、建前を重んじている限りはそれに合わない人はダメだと切り捨てることになる。ところが現に目の前に一人の人間がいるんです。建前と人間のどちらを取るか、それまでの私は建前を取ってきたんですというふうに述懐してらっしゃる。そこで佐藤さんは、それは自分の弱さを認めることから出発するっていうことに気がついて、それまではメンバーの人たちにですね、弱さは見せないように、指導者なんだからだから引っ張っていかなきゃいけないっていう意識でいたんだけれども、それから弱さを見せる、間違ったっていうと間違ったごめんって言い、謝ることもあり、これはできないなっていうふうになって、初めてメンバーの顔つきが変わってきたっていうことを経験したんですね。弱い立場にいる人たちにとって、それまで上にいた私が謝ったり悪かったかもしれないというのを聞く、弱さを認めることで友達になれた。仲間が元気が出て明るくなっていったことがわかるでしょ。今日の捨てた石が本当は大事なんだ。だけど私たちは本当は一番大事な拠り所にしているものかもしれない。しかしそれは捨てるべきもの。それをイエスが、私に従う者は自分を捨て自分の十字架を負って私に従ってきなさい、ね、その十字架を負うっていうことはもうこれから何をしたいって言っても始まらないわけでしょ。そのまま運命を感受するっていうのが十字架を負うってことです。私はそれは恥をも受け止めるっていうことだ。自分が何をしたいっていう気持ちからも離れるっていうことで、自分を捨てっていうのは結論は神様に委ねるっていうことでしかないとすると、本当にそばに立ってみて、そして今まで触れ合えなかったと思った人と触れ合えた時に新しい希望が生まれてくるんですね。教会はそういう再生工場でなければならない。これに向かって頑張りましょうっていうところじゃなくて、いいじゃないか、許されてるんだからってしながら、でも何かに感じた時には燃えて動かざるを得ない。しかしその中でまた弱さを認め合いながら、その中でまた私たちがその交わりの中でどんなに人から我慢してもらって助けてもらったかっていうことに敏感になってこない限りは、大変な自己中心の甘えん坊で終わってしまう可能性があると思うんです。私はこんなにしてるのに誰も認めてくれないっていうふうな欲求不満ですね。これは神様の前での大変な傲慢だというふうに私たちが受け止めなければならない。 私はこんなにしてるのにっていう自意識が一番邪魔なことじゃないでしょうか。だからそこで家を建てる者の捨てたいし、これが住みの親石となった、大変な逆説だから、これだと思ってるものをいつでも捨てる勇気を持てるか、イエス・キリストが私たちの本当の救い主だ、私の友だってわかる、それは捨ててみたときに初めて触れ合える喜びではないかというふうに思うのです。お祈りしましょう。天のお父様、愚かな、そしてすぐ自分中心になって傲慢になってしまうものをお許しください。自分はいつも正しいことを求めており、そして良いことをしているという意識にどっぷり使っていることはある意味で安心なことです。しかしその安心が人々の隠れた気持ちに気づかせない傲慢さにつながります。本当に助けを必要としているときに助けないで、むしろ突き放してしまう、そんなことを繰り返しているのではないかと恐れています。今日イエス様ご自身が家作りの捨てた石なんだというふうにおっしゃったその言葉をもう一度かみしめさせていただきます。私たちの中にも捨てなければならない石、しかしそれがまた逆に炭の親石になります。その両面性をいつもしっかり覚えていくことができるようにしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。